このところから死に至るまで忠実でありなさい、死に至るまで忠実でありなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは悔い改めて初めの行いをしなさいという題で、御言葉に聞きました。エペソの教会には行い、またロークと忍耐がありました。また彼らは正しい教え、その教理に立っていたわけです。ですから悪い者たちとしての偽使徒たちがに対しても、このエペソの人々はその偽り、彼らの偽りを見抜くことができました。けれどもそんな彼らにイエス様は、あなた方には非難すべきことがあるとおっしゃった。それは彼らが初めの愛、つまり父なる神様が御子イエス様を通して明らかにされたこの十字架の愛から離れてしまっていたことですね。すべて主を信じる者は、クリスチャンは、主との信頼、信仰ですね、信頼と愛の関係に入れられています。ですからエペソの教会は、でもけれどもエペソの教会は時間の経過とともに、また世代交代の影響もあってか、この主との愛の関係、初めの愛から離れてしまった。ですから主は悔い改めを迫られたわけですね。彼らが初めの行い、つまり主の愛によって、このお方のもとに戻るその愛によって、他者を愛する生き方へと向かうためです。自分たちの証明するため、救われるため、また自分たちがクリスチャンでそれを証明するため、自分たちの正しさを証明するためではなくって、この愛によって隣人を愛する生き方へと向かうため。でその際に主は警告して言われました。もしそうではなく悔い改めることをしないならば、あなたの燭台、これは教会のことですが、ランプスタンドですね、燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと。皆さん、去る1週間を振り返り、これは私たちに語られていることでもあるわけですが、あなたは初めの愛にとどまっていましたか？主からの愛、主の愛は変わることはありません。主からの愛、またこの主を愛する、主に対する愛があなたの歩みを導くものでしたか？さて今日は、2番目の教会、スミルナについて見ていきます。もう一度8節から9節のところをお読みします。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。この御使いとは、メッセンジャー、牧師、長老とも理解できますが、書き送れ。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っていると。栄光の主がこのスミルナの教会に対してまず言われたこと、それは彼らの苦しみと貧しさを知っているということでした。前に地図が出ますので、その場所を確認しておきましょう。一応丸い 赤色の丸で、スミルナを囲んでいますけれども、分かりづらい方はご自分の聖書で、確認してください。このスミルナとはエペソの北の約55、6キロですね、56キロにある港町です。エペソもそうですが、ここも港町で、当時はエペソとアジア第一の都市という称号を競い合うほどの都市でありました。で、今日廃墟となった、廃墟と化したエペソとは違って、スミルナはイズミールですね、日本語ではイズミール、ですが、そのという名前で、現在も栄えていますね、このスミルナという町は。で、ここにはローマの女神の神殿があり、この町は昔からローマに対して忠誠を尽くしていました。ですからカイザル、皇帝ですね、皇帝は主である、 告白しないものは迫害されました。迫害されたわけです。で、スミルナの教会が苦しみと貧しさ。で、この貧しさっていうのは、贅沢ができないとかじゃなくて、もう極貧ですね。もう本当に食べるものもない。そういった極度の貧しさを意味しますが、その苦しみ、貧しさ、彼らがその中にあった理由は、そこにあったと思いますね。その迫害ですよね。彼らはそのようにして、そのカイザルは主であるとその告白することで、そのサーティフィケート、何か証明のようなのをもらったというわけですが、クリスチャンはそのようにできない。ですからそれを持ってなければ、皇帝を礼拝するものではないと言って迫害を受けた。まあ、死にいた、死っていう人もいますね。そのまま死だという。その名前がスミルナ、スミルナがもつ薬という意味ですが、スミルナ、もつ薬を意味するところから、彼らはその迫害と死を連想させる教会でありました。けれども死はこう言われたんです。しかしあなたは実際は飛んでいる。もちろんこれは霊的な意味ですよね。さっき言ったように、飛んでいたら食べるものも十分あって、って貧しさの中にはいない。これは霊的な意味ですが、彼らはその苦しみ、貧しさといったイエス様への信仰のゆえに受けるこの迫害、試練を通ることで、いよいよより頼むものがない。お金に頼るものでもない。他の、ことではなくて、いよいよこのイエス様だけに望みを置くようになった。それによって霊的に富むもの、イエス様によって豊かにされる。この世のではなくて、いよいよこの御国を待ち望むものとして、彼らは祝福されたものとされていった。まあ、この7つの教会のすべての人たちがね、ヨハネが挨拶を書き送った時にも、そのあなたイエスのためにその苦難と御国と忍耐に預かってるって、もうすでに見たように、でも彼らは特にその苦しみ貧しさの中で苦難に遭う。でも御国を思い彼らは忍耐していた。霊的に富むものであったわけですね。で、そんな彼らはユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていたわけです。なぜでしょう。ここでのユダヤ人とは、サタンの改宗ってありますよね。サタンっていうのは悪魔のことです。サタンの改宗、口語訳ではサタンの街道に属する者たちってなってると思いますが、彼らはその肉体に割礼を受けて、ものですよね。ね、民族的な意味でのユダヤ人のこと、であったわけです。けれども、その心には割礼のない、つまり神様もその御言葉も信じない、神様に背を向けて歩む者たちでありました。もちろん主の弟子たちをはじめ、ユダヤ人の中にも多くの人がイエス様を信じたわけですよね。けれどもイエス様を信じない、救い主と信じない、拒んだ者たちは神への冒涜者としてイエス様を十字架にかけて殺した。故に彼らは神様に敵対する者、つまりサタン、神に敵対する者とは悪魔ですよね。サタンですから、サタンの街道に属する者たちであった。神様の御心を御心とせず、自分たちの思いで神の御子を殺した、サタンの街道に属する者たちでありました。スミルナの教会はそんな彼らから罵られていたわけですが、それはローマ皇帝に忠誠を尽くす町にあって、ですから彼らは、ユダヤ人たちはそのようにして神様を信じる、私たちはユダヤ人だと言いながら、同時にローマ皇帝を、その、崇めていたわけですよね。忠誠を尽くしていたわけですが、クリスチャンたちはそうではなかったわけです。クリスチャンたちはカイザルではなく、キリストが私たちの主ですと、主を崇めていたので、彼らは、そのようなクリスチャンたちをローマに訴えたわけですよね。彼らを罵り、彼らをローマに訴えた。でも栄光のキリストは、主はそのことをすべてご存知で、こうおっしゃいました。十節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。 すでに、苦しみと貧しさの中にあった彼らに、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけないと、ですから、この苦しみはすでに受けていましたよ。でもこの先も続くと主は語られました。そして悪魔がヨブを誘惑した時のように、このことの背後にもその悪魔がいることを主は告げられるわけです。ではどのようにして悪魔はスミルナの兄弟た人々を試すのか。彼らのうちのある人たちを牢に投げ入れることによって。いかがでしょう皆さん、もしあなたがスミルナの教会員であったなら、このように主に語られた後、どうしますか。もしかしたら牢に入れられるのが自分かもしれない。そういった国は今世界中でもいっぱいあるわけですけれども、自分かもしれないと思いながら、それでもあなたは共に集まることを続けるでしょうか。この10日の間の苦しみを受けるとは、文字通りの10日間と理解することもできますし、またある限定された期間を指しているとも考えられます。で、後者の場合は迫害がいつまでも続くものではなく、必ず終わりが来ると理解できるでしょう。この10日間って言った時には、それは限定された期間ですよ。またディオクレティアヌスというローマの皇帝による10年間の迫害を指すとも考えられますし、またさらにはもっとその迫害が全体を示す象徴的な数字として、紀元の1世紀から4世紀までのキリスト教会に対する迫害、つまりローマの10人の皇帝たちによる迫害と考えることもできます。実際にそのようなもう迫害が、その1世紀から4世紀までずっと続いたわけですよね。で、いずれにしても彼らはこの後も苦しみを受けると告げられたわけですが、そこで主が彼らに語られたこと、それは恐れてはいけない、また死に至るまで忠実でありなさいということでした。すでに苦しみと貧しさの中で恐れていたと思われる彼らに、主はなぜ恐れてはいけないと言われたのでしょうか。恐れてはいけないということ自体は簡単ですよね。私いくらでもいける、言うことができますよね。で、他の人にだったら言えますけれども、それで簡単にね、理由もなしに、じゃあ恐れが飛んでいくならば、いくらでも言いますよね。でもなぜ主は本当にこの、もうすでに苦しみと、極度の貧しさの中で、恐れていたと思われますね。その彼らに主はなぜ、さらに恐れてはいけないと言われたのか。栄光のキリストを見た時に、一章で、見た時に恐れてその足元に倒れて死者のようになったヨハネに、主は右手を彼の上に置いて恐れるなと語られたわけですが、でもそれで終わりではなかったわけですよね。その理由は何であったのか。恐れるなの理由、前に出ます黙示録の1章の17節18節、恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。このように語られた主はスミルナの教会に対して、今日のところですね、8節で、先ほど見ましたが、もう一度8節でご自身のことをこのように語っておられますね。はじめであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われると。はじめであり終わりであるとは、キリストの神性ですね、神性、神であられるということ、キリストが神であられるということ、また永遠性を表しています。主は一時的に私たちのように限られたその命ではなくて、主は永遠なるお方、キリストの神性また永遠性を表しています。そのようなお方が私たち罪人をこの終わりの日の裁きと滅びから救い出すために人となってこの世に来られ、私たちの罪をすべて、その身に負われることで十字架にかかり、身代わりの死、その贖いの死を成し遂げてくださいました。そして主は三日目によみがえられることで、 死なれたが、でも3日目によみがえられることで死に打ち勝ち、今も生きておられます。そのようなお方がご自分を神の御子と信じるすべてのものにご自身の御霊を与えて、いつも共にいてくださるというわけですよね。私が、この私があなたと共にいる。そしてあなたに命の冠を与えようと主が約束しておられ、だから恐れてはいけないわけです。恐れる必要はないと主はおっしゃる。もう一つのこととして主はこうおっしゃいますね。死に至るまで忠実でありなさい。で、このことは主の言葉通りに、もし恐れないでいるならば迫害に遭うことはない、死ぬことはないという考えを退けますよね。死に至るまで忠実でありなさいというのは、主のお言葉通りに私たちがもし恐れないでいるならば迫害に遭わないよということではない。つまり、たとえ恐れていなくても、牢に入れられること、死に至ることはあるわけです。で、そしてそのことは歴史が証明しています。例えば、これはごく有名な話ですから、その例の一つですよね。もう、ここに知られてない多くの例、そのケースはたくさんあるわけですが、でも、例えばこの書が書かれた約60年後をですね、紀元の155年頃ですが、スミルナ教会の監督、司教であった ポリュカルポス、という人はユダヤ人たちの訴えによって、火炙りの刑に処せられた。火炙りの刑。彼はポリカープとも言われますけれども、使徒ヨハネの弟子でした。使徒ヨハネ、この黙示録を書いたヨハネの弟子ですね。でしたが、ローマ皇帝カイザルへのこの礼拝を拒否することで、捕らえられて殉教の死を遂げたわけです。で、自分を捕らえに来たローマ兵たちをこう手厚くもてなしたポリカープの命をですね、実はその兵士たちをはじめ人々は何とか助けようと、彼にこの信仰を捨てて、カイザルを礼拝しなさいとそのように促したわけですよね。もうそれ、そうしたら命が助かるんだからって言って、こう促した。けれどもポリカープはこう言って、それを拒んだと言います。私は86年間キリストに従い続けてきましたが、その間ただの一度も主は私に不幸をお与えにならず、恵みのみを与えてくださいました。こんなにまで私を愛してくださる主をどうして呪うことができましょうと。死に至るまで忠実であるとは、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、また王国として、ご自分の王国とし、父なる神様のために祭司としてくださった神の御子イエス様に対する忠実さ、その信頼であり従順を意味しますね。これをしたから救われるじゃなくて、そこまでして愛してくださるこのお方に私も忠実である、この方を信頼する、この方に従うということです。人格のこの交わりであり、このお方との関係ですね。愛と信頼の関係。スミルナの教会をはじめ当時の7つの教会、またこの時パトモス島にいたヨハネにしても、彼らが苦難に預かっていた理由、それは主イエスキリストを神の救い主と信じる信仰のゆえでありました。ですから言い方を変えるならば、その信仰さえ捨てれば、彼らは迫害という苦しみからは逃れることができたわけです。でもそうしなかった。彼らは主への信仰を捨てなかった。なぜでしょう。死に至るまで忠実にありなさい、忠実でありなさい。そうすれば、私はあなたに命の冠を与えようとおっしゃるこのお方と、このお方の約束のこの御言葉を彼らが信じていたからですよね。11節にはこのように書かれています。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。もし私たちのこの命が一度死んで、それで終わりというこの世だけに限ったものであったならば、誰も苦しみや貧しさによって死にたい人はいないですよね。 もうその先には何もない。だったとすれば、今この時を楽しもう、ね、好きなことをして楽しもうってなるわけです。でも主はそこには第二の死がある。第一の死とは肉体の死ですね。私たちみんな経験する肉体の死ですが、そこには第二の死があると主はおっしゃる。皆さん、第二の死とは何ですか？御言葉にこうありますね。黙示録の20章前に出ます。黙示録20章の11節から15節。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。スミルナの教会の人々をして、また私たちをして、主への信仰のゆえに苦しみや貧しさを通ることがあっても、恐れることなくこのお方に信頼し、このお方に対して忠実であり続ける理由、それはこのお方が私たちをこの第二の死、永遠の滅びから救ってくださるお方だからですね。私たちは皆キリストの恵みなしには神の裁きを受けて滅びに至る者たちです。たとえ自分は罪人でないという人があったとしても、必ず肉体の死を遂げることで、その人も必ず終わりを迎えることで、その人が自分が罪人であることを証明する日が来ます。いや、私は罪がないから死なないんだってならない。みな死をもってその人が、永遠に生きてはならない存在、罪人であることがわかるわけです。けれどもその日が来てからでは遅い。その日が来てから何とかしようでは遅いんです。今生きているうちに、今日という日に私たちはこの神の救い主を信じなくてはいけない。なぜならば、神様は私たち罪人を滅ぼすためではなくて、誰一人として滅びることなく永遠の命を持つために、永遠の命を受けるためにイエス様をこの世に使わせてくださったからです。イエス様は父なる神様と一つであられます。つまり父を完全に信頼されるゆえに、信頼しておられるゆえに、主はご自分の前に置かれた苦しみをも恐れずに、自ら進んで十字架の道を歩んでいかれました。そして私たち罪人のためにご自身の命を罪の代価とすることで、罪の代価とすることで十字架にかかり、身代わりの死、その贖いの死を成し遂げてくださった。このイエス様こそ死に至るまで忠実であられた方ですね。皆さん、私たちは恐れるなと言われても恐れますよね。それを自信持って言いたいわけじゃないんですよ。でも実際に恐れる。忠実でありなさいと言われても、どこまで私たちは完全に忠実なものであれ、あることができますか？不忠実、忠実でないものですよね。悪魔の誘惑を受けるならば、受けるんですよ。悪魔は、私たちを攻撃してくるわけですが、受けるならばすぐに主から離れてしまう弱いものなわけです。でもそんな私たちをこの神のキリスト、イエス様がしっかりと捉えてくださっているゆえに、私たちは、いかなる苦しみや貧しさの中にあっても、最後までこのお方、自分を捉えてくださって愛してくださっているこのお方への信仰、信頼、愛を持ち続けることができる。 ですから先週も見たようにこのお方とのこの関係が信頼と愛の関係が大事なわけで、救われた、だからもうあとは私のやりたいこと、私がかあなたのために何かしますではなくって、このお方のとの関係に生かされる、いよいよこの方をあに愛されて愛する、でその溢れるところから隣人を愛する、このお方を福音を良い知らせを届ける、そこが大事なポイントですよね。だからここの初めの愛から離れてはもう意味がないんです。光は放たれない、そこに命はないんです。でもここだからここを大事にする、初めの愛にとどまること、この種の愛によって日々生かされることが大切なわけです。なぜならこの救いは主が私たちに何をしてくれるとか、また何かを与えてくれるといった、それもありますよ、あるんだけれども、それらをはるかに超えて主はご自身を与えてくださる。この救いは神であられるお方がご自身を私たちに与えてくださる、これが救いなわけです。そのようにしてこのお方が私と共にいてくださる。このスミルナの教会、本当に苦しみと貧しさの中、それはもう本当に耐え難いものだったでしょう。でもだからこそその彼らにとってキリストなるお方が直接、この私があなたと共にいる、恐れるなって、私に忠実にありなさい、私が命の冠を与えるって言った時に、彼らはどれだけ励ましを受けたことでしょう。でそこに生きてない、でもクリスチャンという人にとってはこう言われても、いやいや私たち苦しみにないですから、別に今そこまで大変じゃないので、また困った時に求めます、ポイントがずれてるわけですよね。でもこのことを主は語られる。この救いは神様が、神であられる主がご自身を与えてくださること、黙示録の一章の五節で、この初めの挨拶のところでね、七つの教会に対して、この三位一体の神様から恵みと平安がありますようにとヨハネが言いましたけれども、その時に彼はこのキリストについてこう言いましたね、こう記しました。また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストからと。もう一度言いますね。忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストからと。スミルナの教会の監督ポリカープが火炙りの刑に処せられた時、また他の弟子たちが、主の弟子たちが本当にこの激しいローマからの迫害、またユダヤ人たちの迫害、その迫害を受けて殉教の死を遂げた時に、このクリスチャンたちを罵り迫害する者たちは彼らのことを愚かだと思ったに違いありません。なんでそこまでして命を捨てるんだ、なんでそこまで苦しむんだ、ね、またサタンの回収としてのユダヤ人たちはそれを、ね、それは彼らがこの神を呪ったからだ、ね、冒涜したからだ、偽りを語ったからだ、ね、神への冒涜の結果この人たちは裁かれたんだ、受け止めたことでしょう。でもイエス様を本当にその救い主と信じる者たちは、その肉体の死が決して最後でないことを知っていた。彼らは主が死者の中から最初によみがえられたように、自分たちも栄光の体を受けてよみがえらされることを確信していた。皆さん、そのようにイエス様への信仰に生きる者、つまり勝利を得る者、これはイエス様を信じる全ての人ですよ、この勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはありません。人異様の燃える池としての地獄、永遠の滅びを恐れる必要はない。この世にあっては困難があります。今本当にまさにギリギリの中にいるという方もおられることでしょう。スミルナの教会の苦しみと貧しさを知っておられた主は、あなたのことも知っておられます。その上で、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけないよ、死に至るまで私に忠実でありなさいと主はおっしゃる。この世の苦しみは永遠に続くものではないからです。それには必ず終わりが来る。 忍耐が問われますよ。忍耐が問われる。でもだからこそ私たちは御国を待ち望む。いよいよこの世ではなくって、本当にこの世の頼りにしてたものが自分自身の健康や自分自身の持ち物や、ね、自分のその正しさとかも含めてですよ、とか他のものとかも、命時間もそうですが、それらも含めてどんどんそれらがなくなっていくことによって、でもいよいよこの世ではなくって次に来るこの天の御国を待ち望むように主は私たちを導いておられる。私たちは私たちのために命をも捨てて愛してくださるお方、そのようにしていつも共にいると約束してくださっているお方に信頼することで、完全ではないですよ。でもそのようにおっしゃってくださるこの方は、私たちの方でも本当に持てる限り全てを持って愛します、信頼します、御言葉に聞きます、そのようにすることで最後までこの主に従うもの、忠実なものとならせていただこうでありませんか。お祈りいたします。